マジシャンコンプレッサーのしゃべっちゃおう。皆さんこんにちは、マジシャンのコンプレッサーです。コンプレッサーのしゃべっちゃおう、今週もよろしくお付き合いください。今コンプレッサーって言えてましたかね。私コンプレッシャーって言ってる気がしましたけど、自分の名前を噛むようになるとちょっと大変だなって感じもしますね。そこにも理由がありまして、私アイス食べ過ぎなんですよきっと。この前にね、もう一つ収録があって、この番組のスポンサーでもあります北条赤鞘屋さんが、美味しい美味しい、富山米のカステラをアイスで挟んだ、新しい新商品、新しい新商品っていう言葉もおかしいな、なんか今日変な感じ、こちらのね試食がありましてね。で、3種類の味があって、どうせだから一口ずつ食べて全部コメントしようと思ってパクパク食べて、あーこれは美味しいですねなんて話をしてて、後から冷静に考えたら3個食べてるんですよね。アイスクリーム短時間に3個ってちょっと食べ過ぎなんじゃないかなっていう気はしなくはないですけど、でもね、本当あっさりすっきりしててね、パクパク食べれちゃったんですよね。今別に残ってる嫌なものも全くないしね、そのなんかちょっとこう食べ過ぎると甘いのがムカムカしたりするじゃないですか、そういうのも一切ないから、やっぱいいアイスなんですね。いやー美味しかった。いやしかしあれですね、今節電節電なんてことも言われてますけども、これだけ暑くなってくるとエアコンも大事で、なんかでもね、私の車のねエアコンがどうも効きが悪いような気がしてまして、実は昨年のね夏の後半あたりから同じこと考えてたんですよね。それを今思い出しましてね、昔もっと私乗ってる車ってエアコン効いた気がしたんですけど、なんか効かない。いやでも心の中のどこかで、いや世の中の暑さがもう普通じゃないんだと、もう今までと違うんだからこれしょうがないんだみたいな気持ちで抑えてたんですけども、冷静に考えてみると、何そのエアコンのガスまたは故障、そんなことをちょっと疑い始めましてね、この後車屋さんに持ってこうかなって思ってるんですけど、そこでガーンとエアコンが効くようになってくれたら嬉しいなと思うんですけどね。ただね、ずっと車でそのまま移動して夜も車で過ごすわけじゃなくて、お家に帰ったらお家で過ごすわけですけども、こちらの方はねやっぱ電気代の方が気になるんですよね。それでね、私考えたのがエアコンをなるべく使わない作戦ということで、いつも愛用している首掛け扇風機、これをねもうたくさん使おうということで、もう今もう今日もね2つ持ってきましたけど、今家にね5つ体制になってるんですよ。すごくないですか、これ5つ持ってる人なかなかいないと思いますよ。どうやって使うかというと、まず一番避けたいのは充電切れね。1つ使ってて1つしか持ってなかったら、それ充電切れたらもう終わりですからね。だからもう1個あった方がいいっていう発想から数を増やしていったんですけども、これね家にいる時もう普段から首に巻いとくとね、まずその涼しいわけですよ。そして電池切れになる心配もないんですよ、これ5つあるからね。でしかもちょっと暑いな、風呂上がりなんかでこれはちょっと今は暑いぞっていう時はね、もう全稼働、5つ全稼働。いやいや、首掛けだからといって5つ全部首にかけるわけじゃないですからね。その絵を想像すると相当おかしな感じになりますけど、この首掛け扇風機のいいところは、このアームの部分が自由に動くから、机の上に置いたりだとか、それから棚の上に置いたりだとか、こう様々できるんですよ。でバーンとこう5つぐらい並べて全部自分の方に向けてやると、これ結構涼しいんですよね。うわこれええわ思いながら、そして落ち着いてきたら1個減らし、2個減らし、3個減らしということで減らしていくという感じね。もちろん寝る時も持ってきますよ、ベッドのそばまでね。大きな扇風機だったらね、なんかこう強すぎて体に良くないんじゃないかみたいな感覚になったりだとかあるじゃないですか。それから寝てしまうとこの手の届かないベッドの下あたりにこのスイッチがあるとかね、リモコンのを使えばいいんですけど、まあいろんなことがあって、でもこの首掛け扇風機だったらね、枕の横にちゃんと置けばいいんですよ。これ結構ね使い勝手良くて本当おすすめだなと思ってますね。ただこの首掛け扇風機、髪の毛の長い方は気をつけた方がいいみたいですね。 この後ろからふーっと入っていって絡まるなんてトラブルもあるみたいですから、だからねうちの娘なんかにはそれ横に置いて寝ちゃダメなんてことを言うわけですけどもね、この首掛け扇風機今年この5つでなんかいろいろ乗り切っていきたいなというふうに思うんですけどね。この間うち現在5人家族でございますけどね、部屋ごとにエアコンつけるからダメなんじゃないかと、全員一緒に寝たらいいんじゃないかっていう話も出てましたけど、それでもまあ効果はありそうですよね。5人全員と1部屋に入ってクーラー1台だけで済ます、そこにトイプードルの青ちゃんも一緒に入ってね、我が家の場合誰もいない時トイプードルの青ちゃん用にエアコンなんていうのもつけれるわけですからね、こういうのも全部一つにまとめればなんかこううまくいくんじゃないかなとか思ったりしますけどね。まあでもどれだけ限界に挑戦しようとしてもね、やっぱ熱中症とかは怖いですからね、どこかで妥協しながらうまくこの暑い夏過ごしていきたいななんて思ってるわけでございますけども、まあね収録している今は、実は私の芸歴15周年記念ライブの直前でございまして、もう気持ちはね当日大丈夫かなっていうこの感覚でいっぱいですね。結構やっぱやることいっぱいありましてね、マジックの作品を作る、それから、皆さんにチケットをご紹介買っていただいたりね、皆さんに PR してこのライブのことを知っていただくだとか、それから音楽をどうしようかだとか、スタッフさんはどうしようかとか、もういろんなことがあるんですけども、ほとんどのまあ準備は終わりまして、ある意味ではまな板の上の恋みたいな状況なんですけどね。あとまあ強いて言えば音楽の部分をね、あともうちょっと詰めなきゃいけないかなというところなんですけども、過去にマジックライブで新ネタを下ろすというのでものすごい痛い目にあったことがありまして、これ何かと言いますとね、やっぱこういうライブだからネタを下ろしして皆さんに鮮度の高いものを見ていただくんだっていう思いで、確かあの時に1時間ぐらいのライブを全部新ネタでやったんですよね。今思ったらとんでもない出来事ですけども、まああの時ほんとひどかったんですよ。もう何やってるか、今自分が何してるかわからないぐらいの状況になって、終わった後の落ち込みも半端なくってね、まあそりゃそうですよ、そんな簡単にねひらめいて練習したマジックが皆さんに簡単に受け入れてもらって盛り上がるなんてことはなくてね。でもあの時なんでやったのかなと今になったら思いますけど、まあさらに言うと今になったらあれあれでいい経験だったってのも言えるわけですけどね。まあだからそんなこともありまして、新ネタ新しいマジックを最近の出演の現場でちょろちょろ実は練習してましてね、これを新ネタとしてライブでやりますなんてことは一切言わずにポツポツとこうはめ込みながらやってってるんですけども、やっぱやっといてよかったなと思いますね。実際に演じてみてよかったな。不思議なもんですよ、自分で思ってるここで一番ウケるだろう、ここで一番驚いてくれるだろうってところでことごとく無反応心折れるわと思ってたら予想もしないところで大盛り上がりみたいなね、いやこれ本当ですよ。とんでもない失敗もしましたしね、具体的に言うことはできませんけども、バンクナイト現象っていう、一つのマジックのジャンルがあって、これどんなものかというと、例えばですね5つの袋にのどこかに1万円札が1枚入ってて、お客さんにどんどん選んでもらって選んだいただいた封筒を避けていって残ったのに1枚が入ってるみたいな、そういう現象バンクナイト現象っていうんですけど、このマジックで本当にその1枚が消えましてね、これどう言っていいか分かんないですけど、終わったと本番でやってあとその1枚ないんすよ、なぜかショックでしたね。いやいや、そんなことが起こるんすよ現場では。私どっかにやっちゃったんでしょうね、これ本当これ以上ちょっと言えないんですけど、この世にないかもしれないんすよその1枚みたいなことがやっぱね、練習をどれだけしてもダメで本番にかけるっていうのは大事だなということをこのライブ直前の私改めて感じております。よく思うんですよね、100回の練習よりも1回の本番だ、この言葉大先輩の芸人さんがちらっと言われた言葉私の心に残ってるんですけども、やっぱそうだなと、これいろんなことにも当てはまるような気はしますよね。いやいや、100回の練習が無駄だってことじゃないと思うんですよ。100回の練習があって初めて1回の本番に意味が出てくるとは思うんですけどね。 全く練習せずに1回の本番だけでやったら、それはもう本当天才的なことになるわけで、いろいろ準備、緻密に準備計画して練習した上で1回の本番、そこから得るもののこの濃さ、で次にこうステップアップするためのそこから学ぶことができること、これは本当多いなということを今感じております。ですからきっとこのマジックは本番絶対うまくいくだろうなというふうに、自分に言い聞かせて、気持ちよく気持ち高めたところで、CM に行きたいと思います。この辺で CM へ。マジシャンコンプレッサーのしゃべっちゃおう。はい、エンディングです。そうなんですよね、こういうところでさ、うまくいかなかったらどうしようとか、そういった発言するとね、本当にうまくいかないもんなんですよね。面白いもんで、自分でそう思ったらそんな風になってくっていう経験をね、これまでもいろいろしてますから、できる限り絶対大丈夫だという風に言うようにしてるんですけどもね、まあ大丈夫でしょう。15周年、皆さんへの感謝の気持ちみたいなものがきっとその瞬間込み上げてきて、どうしよう、なんかもうマジックどころじゃなくて涙流してたりして、ダメやねそんなのね。自分の感情に溺れることなく皆さんに笑いと不思議をお届けできるように頑張りたいなと思います。おかげさまでチケットの方もね、完売でございます。昼公演夕方公演ともに完売となりました。本当にありがとうございます。そして衣装の方もね、どうしようかなと思いながら、15周年の節目だからということでフォーマルにしようというのをアシスタントのトムヤンとも話しましてね、私フォーマルで、そして白色のシャツに蝶ネクタイをつけて出演するというふうに決めました。その蝶ネクタイは赤色でね、なかなか華やかで素敵な感じで、うちの家族に15周年のもうライブはこれでいくぞって見せたら、名探偵コナンみたいって言われてがっくりきましたけどまあ私のライブどうなってんでしょうか。どんな感じになってるかっていうのはね、私のホームページ、ブログ、そして SNS 等でもいろいろご紹介しておりますので、もしよかったらチェックいただければと思います。ということで今週はこの辺で、お相手はマジシャンのコンプレッサーでした。また来週。